10ページと11ページは見開きになっていて、街の話題、トピックスインザタウンです。2月4日木曜日、ことぶきプラン2021答申。西原町では令和3年度から5年度までの3年間の高齢者福祉施策や介護保険事業の方向性について示すことぶきプラン2021西原町高齢者保険福祉計画の策定を行ってきました。介護保険制度改正に伴う国の基本指針等を踏まえて、地域包括ケアシステムの構築並びにその他取り組むべき必要な事項等の審議が行われ、この度前田光友委員長から町長へ答申書が手渡されました。崎原清秀町長は、地域の課題を反映した本プランに基づき、高齢者が住み慣れた町で安心して暮らせるよう尽力していきますと述べました。前田光友委員長から崎原町長へ答申書を手渡している写真が掲載されています。2月5日金曜日、大城久美子さん、油彩画を寄贈。西原町ガジャにお住まいだった大城久美子さん、現在は那覇市在です。大城久美子さんより町役場町長室へ油彩画の寄贈がありました。作品は木、路地をテーマにした100号150センチ×180センチの大きさの大作で、美しい緑のグラデーションをベースにチラシや布などいろいろな材質の材料でコラージュされています。大城さんは、飾ってもらってとても嬉しいですと笑顔を見せました。崎原清秀町長は、迫力があってとても美しいです、ありがとうございますと感謝を述べました。素敵な作品の前で記念撮影している大城久美子さん、崎原清秀町長ほか関係者の写真が掲載されています。2月12日金曜日、プロビーチバレーボール、坂口村上ペア表敬訪問。プロビーチバレーボール選手の坂口佳穂選手、村上麗華選手が、西原キラキラビーチでの合宿の合間を縫って町役場を訪れ、今シーズンの抱負を述べました。村上選手は、練習はしんどいけど食べ物が美味しくてリフレッシュできています、タコライスやゴーヤーチャンプルーが好きですと笑顔を見せ、坂口選手は、キラキラビーチでの合宿は久しぶりですが、ノーストレスでいい合宿ができています、いい報告ができるよう一生懸命頑張りますと挨拶しました。崎原町長と坂口佳穂さん、村上麗華さんと関係者の記念撮影写真が掲載されています。2月15日月曜日、イルカ公園に沢藤を植樹。一般社団法人沖縄県建設業協会浦添西原支部から、超花木でもある沢藤35本の寄贈が行われました。中大輔支部長は、地域のまちづくりのため 社会貢献のためにできることをやろうと昨年からスタートした取り組みですと挨拶し、大城義弘議長は大きく育ち花が咲くのが楽しみですと感謝を述べました。沢富士は上崎都市緑地イルカ公園内の水路沿いへ植樹され、来年の初夏頃には沢富士の花を見ることができます。大きなスコップを持って沢富士を植樹している崎原町長と関係者の写真が掲載されています。2月19日金曜日、坂田小学校で中学生が読み聞かせ。坂田小の朝の読み聞かせの時間を利用して、西原中学校の生徒が絵本の読み聞かせを行いました。3年1組では中学3年生の定金真央さんと大峰若子さんがそれぞれしげちゃんと見つけてんの絵本の読み聞かせを行い、児童は真剣な表情で聞き入っていました。読み聞かせ後には質問タイムがあり、金城明美校長は児童は不思議に思うことをなぜと問いかけることで理解が深まっていきます、とてもいい読み聞かせでしたと笑顔を見せました。両校ではお互いの学校の掲示物を交換して展示するなど日頃から交流しています。絵本を持って読み聞かせの実演をしている定金真央さんと大峰若子さんの写真が掲載されています。2月19日金曜日、男女共同参画講演会 LGBTQ について学ぶ。 LGBT などのセクシャルマイノリティ、性的少数者への偏見差別などの問題について認識を深め、男女共同参画社会の実現を目指した性の多様性を尊重するまちづくり LGBTQ について学ぶ。町女性団体連絡協議会主催、西原町共催が町民交流センターで開催されました。講師を務めた琉球大学法科大学院教授の矢野恵美さんは、セクシャルマイノリティはいい悪いとか正しい間違いというものではない、それらを尊重することでマジョリティ多数側の生活は何も変わらない、尊重される人の数が増えるだけと分かりやすく説明していました。新型コロナの影響を受け、参加者を限定した形での開催になりましたが、参加者からは周囲にセクシャルマイノリティの人がいても気づいていないだけかも、もっと勉強したいとの感想が聞かれました。講演会の写真が掲載されています。2月25日木曜日、備蓄米を使った給食。今年度は大きな災害もなく年度末を迎えることができ、賞味期限が近づいた災害用備蓄米、アルファ米を利用した炊き込みご飯が給食で提供されました。アルファ米は炊飯した米を急速に乾燥させたもので、長期保存が可能で、千枚の必要がなく、お湯か水を注ぐだけで食べることができます。炊き込みご飯を食べた西原南小6年2組の宮城由紀さんは、味がしっかりしていて美味しいですと笑顔を見せました。 災害に備えて食料品の備蓄をされている家庭も多いと思いますが、食品ロスをなくすためにも賞味期限や消費期限を今一度確認しましょう。おかわりもしたよ、おいしいよと給食を食べている子どもたちの写真が掲載されています。2月25日、琉球大学地域プロジェクト実践発表。琉球大学集中講義地域プロジェクト実践発表が西原沢藤マルシェ内西原劇場で行われました。学生はグループで沢藤マルシェに関してそれぞれテーマを設定し、現場で調査、結果を分析し、工夫を凝らしたアイデアを提案しました。マルシェの宣伝方法についてサワリンが島野菜などを料理する動画などでもっとアピールするアイデアを出した鹿野康介さん、工学部4年は、卒業後自分も地元の市役所で働く予定なので、地域の人と関わって改善点を考えていくこの経験がとてもためになりましたと笑顔を見せました。崎原清州町長は、今回大きな学びがたくさんありました。若い皆さんからの提案を今後のまちづくりの参考にしていきますと感謝を述べました。画面を映しながら実践発表をしている写真と、発表者や関係者の皆さんの記念撮影写真が掲載されています。3月5日金曜日、幸せを願ってひな人形をプレゼント。小発にある学童未来クラブへ地域に住む方から7段飾りのひな人形が寄贈され、ひな祭り会が開催されました。児童は豪華で綺麗なひな人形に喜びつつ、紙芝居を見たり歌を歌ったり、団子やひなあられを食べてひな祭りを楽しんでいました。宮城智子代表は、いただいたひな人形は未来学童の宝としてずっと大切にしていきますと感謝を述べ、寄贈した方は、娘が巣立った後飾る機会がなかったので、学童の子どもたちにこんなに喜んでもらえてとても嬉しいですと児童を温かく見守っていました。豪華なひな人形の前で笑顔の子どもたちが記念撮影している写真が掲載されています。1月の蝶の話題です。南部セリ、蝶の牛が花牛を席巻。今年1月に開催された肉用牛黒毛和種牛年初セリにて、宮城正信さんと園田三郎さんが愛情を込めて育てた子牛が見事花牛に選ばれました。初競りに上場した牛の中から3頭が花牛として選抜されますが、そのうち2頭が西原町で生産された子牛でした。宮城さんは、牛年の初競りで花牛を出すことができて本当に嬉しい。コロナ情勢が厳しいが、皆さんのところに美味しいお肉が届けられるよう、これからも肉用牛の生産に精進していきたい。園田さんは、花牛を取ることができたのは家族や周りの皆さんのサポートがあってのことで、とても感謝している。今年で 84歳になるが、90歳まで現役で農業を続けられるよう、健康に気をつけて、家族みんなで頑張っていきたいと喜んでいました。花牛に選ばれた牛と一緒に記念撮影している宮城さんと園田さんの写真が掲載されています。11ページ、下の段は文化財コラムです。春の鳥たち。春の山野もすっかりワカメが燃え、爽やかな鳥の声が聞こえてきます。常に見かけるメジロやウグイスも春になると軽やかに飛び回っているかのようです。アカショウビンは南方から春に渡ってくる鳥で、西原町ではクカルなどと呼ばれています。見た目は綺麗な赤色をしていますが、渡り鳥だからなのでしょうか。町内には鳴く方向に災いがあるとされ、忌み嫌われたとの言い伝えが残されています。また、旅の途中で春と秋に飛来する琉球ツバメは、町内でマッタラーと呼ばれており、ひらりと急旋回するツバメを子供たちは自作のパチンコで狙い撃ちしたと言います。なんとも物騒な遊びですが、戦前には人懐っこいヒヨドリ、スーサーを猟銃で取るスーサーイヤと呼ばれた人たちが西原まで来ていたそうです。なんでも那覇では高級料理だったとか、一体どんなお味がしたのでしょうね。メジロ、赤松瓶、スマートでかっこいい琉球ツバメ、宅地、住宅地でもよく見かけるおなじみの鳥、ヒヨドリたちの写真が掲載されています。お問い合わせは文化課文化財係、電話 944-4998 番です。12ページです。成人男性の風疹抗体検査予防接種について、2019年、2020年に送付したクーポン券は有効期限が2022年2月まで延長されました。2019年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性に、2020年度は昭和41年4月2日から昭和47年4月1日までに生まれた男性にクーポン券を送付しています。お手持ちのクーポン券は2022年2月まで使えます。妊娠中に風疹に感染すると、生まれてくる赤ちゃんが障害を持って生まれてくることがあります。これから生まれてくる赤ちゃんを社会全体で守るため、ぜひこの機会に抗体検査を受けましょう。クーポン券の見本が掲載されていて、上の部分に有効期限の欄があります。有効期限が2020年3月または2021年3月と表示されていても、2022年2月まで使えます。2021年度のクーポン券送付対象者は昭和37年4月2日から昭和41年4月1日生まれの男性です。対象者の方々には5月上旬までにクーポン券を送付する予定です。クーポン券が届いていなくても、早めに抗体検査予防接種を希望する方、クーポン券を紛失された方はぜひお問い合わせください。お問い合わせは健康支援課、 保険予防係、電話 098-945-4791 番です。国民年金保険料の免除猶予をお忘れなく。受付お問い合わせは町民課住民年金係、電話 098-945-5012 番、または浦添年金事務所国民年金課、電話 098-877-0343 番です。出産前後の国民年金保険料免除について。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前の月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。双子などの場合は3ヶ月前から6ヶ月間です。出産とは妊娠85日4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産も含みます。対象者は国民年金の第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。任意加入の方は対象になりません。添付書類です。出産前に届け入れを提出する場合は母子手帳などです。出産後に届け入れを提出する場合は出生届を役場へ提出済みの場合は不要です。出産予定日の6ヶ月前から届け入れができます。国民年金の保険料の納付が困難な学生の皆さんへ。学生納付特例制度は、学生の間の保険料を猶予し、社会人になってから納める制度です。申請にはご本人の前年所得が、次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。所得の目安、128万円プラス、括弧扶養親族等の数かける38万円括弧。対象者は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、専門学校など各種学校に通っている20歳以上の学生。これは就業年数が1年以上の家庭に在籍している方に限ります。必要なものは学生証または在学証明書。代理人が申請する場合は代理人の身分証明書、印鑑、認め印可能ですが必要になります。同一世帯でない場合は委任状が必要となります。学生納付特例期間は年金の受給資格期間に含まれます。ただし年金額の計算には反映されません。10年以内であれば猶予を受けた期間の保険料を遡って納めることができます。10ページから12ページの担当は野原直美でした。